強くなりたい、強くなりたい人コーチということで、皆さん今日もやってきましたキャッチザウェブの時間にようこそです。
はい、
こんにちは。
千葉、キャッチザウェブとはどういったチャンネルになりますか？
キャッチザウェブとはですね、神様から学び、より大きな将来へ進んでいくために励ましを受け取っていこうというチャンネルです。
最高ですね。なので今日もね、おなじみのまさし、たすけ、千葉の牧師、サントリューで一緒に、みんなと一緒にいい波を乗っていきたいと思いますが、皆さん、まあ、早いですね、時間が経つのが。
いや、
そうですね、
もうイースター直前ですよね。
ですね、
今年は早いからね、いつもね、
いつもより。そう、あ、でも今年あれですね、皆さん、2月、ウルウ年というものがありました、タワさん。
ああ、
4年に一度のね、
ウルウっちゃう年ですね。ウルウ年、
ウルウ、漢字は違いますね。
ウルウではないですね。
ウルウ年ではないかも。モイストな、モイストな
自分で結構やっちゃってますよね、まさにキャッチザウェブ通して。
どういうことですか？
結構あ、漢字ね、頑張れって多分今聞いてくれてる人たちも思ってくれてるんじゃないですかね。
もう頑張れないからしょうがないです。
頑張れない。
大学で帰ってきた時もね、日本の大学に編入した時も毎週週3回ぐらいで漢字テストを受けてた。
週3回か、すごい。
ジャポニカ買いました。ジャポニカ、大学生で。
懐かしい。
ジャポニカ学習帳、
ジャポニカ学習帳、
懐かしいね。
そこで四字熟語が好きになったわけですね。
四字熟語、そこで毎週やっていたので、今でも覚えているのは菜食兼備ですね。
そう、いい言葉、いい言葉だな。菜食、
ある某友達がですね、今ちょっとここで名前を言ってしまうと大問題になってしまうかもしれないので言わないんですけど、ね、某家中にはないな、有名な人がですね、友達にいるんですけど、菜食兼備という言葉を使って例文を言いなさいっていう質問に対して、彼はすごいなと思ったのは、菜食、彼女は菜食兼備のプリティウーマンですっていうのを日本語のクラスで見せました。
菜食兼備ってどういう意味？
たすけさん、菜食兼備とは？
菜食兼備は見た目もいいし、なんかすごい能力も高い、それ両方兼ね備えてるよねみたいなことを意味する四字熟語じゃなかったですか？
ああ、俺
一本です。
頭の中で菜食兼備の野菜の菜に、食事の食に、立てるに美しさだから、なんかそのベジタリアンというか、その野菜をたくさん食べて美しくなっていくこと、菜食兼備かと
思って。四字熟語があれだけ昔のか、
野菜を
四字熟語で
野菜を食べて綺麗になろうって。
そう、菜食兼備だな。
内側から
野菜食べて、内側から綺麗になってね。なるほどね。
まあでも、ということでですね、今日話したかったのはですね、タワさん、まあ、困難は通ると、人生で、
うん、はい、
でもそこの中でどういうふうに力を神様からもらうっていうところをちょっとテーマに話していきたいと思うんですけども、
はい、
タワさんもやっぱりクリスチャンになる前後だと、困難の数ってさ、変わるのかな？神様がいる、いない、
そうだね、違った困難はクリスチャンになる前もいっぱいあったけど、クリスチャンになった後も、うん、困難は全然いっぱいあった。でもちょっと違った困難かなっていうのを感じるかな。
そういうはどういう風な感じで困難が変わったの、ターさん的には？
クリスチャンになる前は自らが招いた困難がめっちゃ多かったりとか、
八甲の横で起きてしまうとかですか？
八甲の横で目が覚めたら歩道橋とか、とかやっぱ自分ではコントロールできない外側のね、好かれないとか、そういうのもあったりとかするけど、クリスチャンになってからだと、正しいこと、イエスについていくための障害、壁とかがいっぱい立ちはがっていくっていうような、困難が多かったかなって感じ。
おー、なるほどね。じゃあちょっとタイプが変わるっていう感じでね。
なんかそれを俺は実感した感じはあるね。
なるほど。芝、うん、的にはじゃあさ、そのクリスチャーになってからもそうだけども、うん、じゃあ特に何かのチームをリードしたり、
うん、
メッセージをし始めたりとか、まあ、コネクトグループで教え始めたりとかするときでも、また違った困難って訪れた経験とかある？
あるね。なんか思ったようにこう自分の思い描いてたコミュニケーションと受け取られ方が違うとか、うんうんうん、そうじゃなかったんだけどなみたいなこととか、うん、あとやっぱりね、リーダーシップを持たせてもらう中で思ったようになかなか成長が見えない、自分自身の成長もそうだし、うん、グループの成長もそうだし、
うんうん、
そこでやっぱりそれをちゃん困難として、なんか壁にぶち当たってるような感覚、同じところをずっと漂ってるような感覚を持ったことあるね。
うん だから多分さ、みんなにとって言えることはさ、いろんなタイプの困難があるし、多分リーダーシップが増せば増すほどの、またそれが異なる霊的な戦いだったり、うん、まあ 物理的な戦いだったり、状況的な戦い、いろいろあるとは思うんだけども、ターンさんとかはさ、そういった時にやっぱ力強く、そういった中でもさ、めげないで強く立たなきゃいけないって時が、いっぱいあると思うんだけども、そういう時にさ、ターンさんはどういったことを意識したり、何かやってたりすることはある？
俺はそういった、霊的にネクストレベルに引き上げられるとか、何かこう、うん、あ、今これ正しい時にただもうこういう圧力が来てるなみたいな、霊的な圧力が来てるなって時は、いつも、うん、やっぱ賛美と祈りと聖書の言葉を宣言することっていうような、
うん
うん、そんな自分の言葉であんま戦わないようにしてるっていう感じ。
おー、いいね。たさん、なんかこの前回というか前のエピソードでも言ってたけど、やっぱその神様の言葉を口にするとか宣言していくことによってね、うん、やっぱ力というかブレイクスルーとかにも感じてるって言ってるもんね。
うん、そう、やっぱり内側とか考えだからはまたやっぱ感じてることは違うとかさ、負けそうとかさ、うん、きついなだけど、うん、やっぱこの口から出る言葉がやっぱり聖書と同じ言葉ってすごく自分を励ましてくれるし、
うん
うん、なんか自分を奮い立たせてくれるっていうのを感じるから、それを選ぶようになった、なってきたね。
ね、うん、間違いないと思う。だからやっぱそこだけやっぱ神様の考えに自分の頭を持っていくっていうこともね、追いついて聞かせるっていうこともそうだし、やっぱ内側からのその確信っていうのをさ、うん、宣言することによってどんどんどんどんね、信仰という形に増していくと思うけど、やっぱでもやっぱ大変な時はしばさ、やっぱ祈るっていうのも大事で、一番大事だよね多分ね。大変な神様の言葉を読んで祈るってことだよね。
うん、大変な時にやっぱり祈るっていうのは、ライフハウスでこうシンプルな祈りっていうのを日常的に神様とのコミュニケーションっていうところで教えて、くれてるところがあると思うんだけれども、うん、でもやっぱりその祈りの力っていうもの、俺たちがやっぱり日常的に祈る習慣を持ててるっていうところがまず一つ大きな強みだと思うし、武器をこう持ててる状態だと思うし、うん、そして、うん、なんかその武器を持ってて今度その使い方っていうかさ、その武器をどう使うかっていう時に、うん、やっぱりその、あ、俺たちが普段祈ってるこの祈りっていうものに、やっぱりよりその問題、うん、チャレンジに対してより強くこう押すっていうかさ、神様の言葉を持って、うわーって一緒にこうそれを押し倒していくみたいな、うんうん、そのなんか自分はその強く祈る時にそういうイメージを持ちながらさ祈ったりするんだけど、うん、すごい、だからやっぱりその祈りによって強められるっていうのは絶対あるね。
うん、確かに。で、ただやっぱさ、ライフハウスでも、ね、特にパンデミック中のね、みんなオンラインの状況がね、続いた中でさ、主の祈りをみんなで一緒に祈ってこうよっていう風にさ、おすすめしながら、うん、今でもそれ続いてるじゃん。だからそこの中で強められるときに、やっぱ主の祈りからスタートするのって、ターさんにとってはさ、なんか簡単にみんなにおすすめしやすいやり方なのかな。
そうだね。まずなんでいいかっていうと、イエスが教えた祈りだからっていう一つね。
確かに、
うん、どうやって祈ればいいですかって弟子に聞かれて、イエスがこう祈りなさいって言ったから、うん、それはすごくいいモデルだよね。こうやって、うんうん、まずそこから天のお父さんと祈り始めて、でそこからこう自分のこの心からでも祈りに導かれていくって感じになってかなってのある。
うんうんうん、タさんもあれ、一日の始めとかやっぱルドさんが教えてくれているようにさ、まあ、やらなくてもいいんだけれども主の祈りから始める。
そうだね。なんかもう 目が覚めてすぐって時もあれば、なんかいろいろバタバタした後に落ち着いて、あ、天のお父さん、うん、あなたの中っていう風に始める時もあるし、でも一日のどこかでそれを祈ってるっていうのは習慣としてあるね、う
ん
う
ん、素晴らしい。シバもなんかさっき話してたらさ、キッズチャーチのね、主の祈りの歌を歌いながらシャワーするんでしょ。
そうだね。最近自分の習慣は朝シャワーを浴びるときに、誰も聞こえないからね、天のお父さん、あなたの長いいつもっていうのを歌いながら、結構それを無限ループでずっとシャワー浴びながら歌ってて、でも何がいいかっていうと、自分の頭の中にいろんな考えだったりとかさ、ね、あると思うんだけれども、やっぱそこを全部神様に、なんて言うんだろうな、持っていけるというか、
委ねるって感じ。
この主の祈りが自分の脳みそをいい意味で支配してくれてるのを感じるのね。それでいっぱいになる。
うんうんうん、
でなんかすごい、だからシャワー浴びた後にリフレッシュしてるし、なんかよし今日もやるぞって、神様がなんか起こしてくれるっていう期待にあふれて一日を始めることができてる。うんうん、
心身リフレッシュされてるってことですね。
間違いないですね。
シャワーを通しても、うん、心を通しても、うん、でなんかさ、そこの中で田さん、やっぱ主の祈りの中のさ、いろいろな要素っていうのさ、神を称えることだったり、神の思いっていうのをね、受け取ること、計画を受け取ることだったりさ、許しだったり守りだったりとかさ、それでも、ね、必要な糧をね、 祈るというのがいろんな要素があると思うけど、そこのやっぱさ13のところ、あの主の祈り皆さん、うん、マタイの6の9から始まるのでぜひ見てみてほしいんだけども、うん、主のね、6の13のところだったらさ、誘惑から守って悪から救ってって祈りをまさにさ、その困難の中にある中で強さを祈るってことがここにね要素が詰まってるよね。
うん、この部分の祈りをいつも実は自分は子供息子を保育園に送るときに一緒に手をつないで祈るんだけど、その時にこの部分を一緒に祈るんだよね。
本当に13のとこだけ、
まあ、そう13、そう他全部今日ね、あの誘惑とかもいろんなかも守って、そして悪いものが全て救ってって言って送り出してるっていう、だから結構そういった日常的にも俺は祈ってるかなって。
その時キー君どういう風に反応すんの？
アーメン。
かわいい。いいね。でもなんか心の中でさ、しばこのよく見るとさ、誘惑が守って悪から救ってっていうところはさ、困難とかさチャレンジの中で2つの要素をここをさイエスは教えてくれてるんだよね。
そうだね。この誘惑っていうところは多分内側での戦いだったりとか、まあ霊的な戦いっていうところ、で、まあ、悪っていうのは悪から救ってっていうのはやっぱこの外側で起こる霊的な戦いだったりとか、っていうその内と外のことをイエス・キリストはここで教えてくれてるんだよね。
ね、確かに。ただ、内側の戦いって言ったらさ、日常ではどういったさ些細なことがあったりするのかな。内側の戦い、内側の誘惑、内側の霊的な戦いっていうのは。
そうだね、まあ、結構やっぱり思考だよね。ここがやっぱりでかい内側の戦いっていうのはさ、やっぱネガティブな考えだったりとか誘惑だったりとか、でもしくはね
性的な誘惑とかもあるのかな。
性的な誘惑も間違いあるよね。性的な誘惑もあるし、なんかこう時には怒りの誘惑もあるかもしれないよね。そんなんか誰かが言ってないのに言ったより感じてしまったりとか、そういった内側のなんか戦いって存在するなと思う。
確かに。なんかこういうの中でもやっぱそこから守ってっていうところで、あの神様の力っていうのがそういったシチュエーションの中にもあると思うし、外部的なのは実際のじゃあ千葉どういったところがあるのか。
なんか実際に自分の、ね、体に対するな怪我とかさ安全とかそういうところもあるかもしれないし、あるいはこう誰かからされる何かかもしれないし、まあ自分の見えないところでもしかしたら実際にね、あの大切な人に怒ってる何かとかもあるかもしれないけれども、でもそういうね心のバトルではなくて本当にこの世の中の中で起こってる戦い
状況的なね、あれでしょ、だから教会行こうとしてるのに出るぞっていう時で、あのキッズがぐずってしまうとかさ、トイレに行きたいってなってしまうっていう感じのことも外部からの攻撃ってかではあるよね。
そうだね。毎年ここ2年3年ぐらいの東京ウエストのチャーチのアニバーサリーの日が、あのね毎年ジュダと以来風邪ひいてんの。
攻撃ですね。
そうで、アマンダとこれ攻撃だねって言いながらあるんだけれども、でもそれも一つのなんかね戦いというか、お祝いの日に悪魔はそのお祝いをさせないようにしてくるみたいなさ、そういう戦いもあるよね。
やっぱ気づいたらなんかさ、あの気づいてないかもしれないけど、よく考えたらこれはもしかしたら攻撃なのかもしれないっていうのは、たださんなんか結構身の回りにあったりするよね。
いやあると思う。なんかこんな時に限ってっていうのがあって、一回面白かったの、今思い出したんだけど、香里と初めてお茶に行く時、で待ち合わせしてて先に着いて駅で待ってる時にピコーンって連絡来たら、昔の彼女から連絡来たの。
それまで連絡あんましなかったのに。
しなかった。自然消滅した彼女で、そしたら急に連絡して、また近いうちに近く行くから会おうよみたいな連絡来たの。
すごい。
これ今と思って。だからその中で、今と思って、ごめん、今俺新しいシーズンだからさよならって言っても、その連絡先も消したんだけど。
誘惑だね。
そう。なんかでもそれ本当に感知したんだよね。あっていう。意味わかんない。
これ違うってね。
そうそうそうそう。
すごいね。
今思い出した。そうあったね。それ
だからやっぱそこからさ、外部からのとこだからさ、救ってっていうのはやっぱ正しい祈りだよね。そこからさ、守ってじゃなくてもう来ちゃってるわけだからさ、外部
だ。そうだね。
だから逃がしてってことだよね。
それは間違いないね。なんか俺たちにコントロールできないじゃん、そういうのって。なんか連絡が来ることも止めることもできないし、何かが起きるのはしょうがないけど、その中で俺たちを助けてっていうのはすごくパワフルな祈りだなと思う。
ね、何があるか分からないでしょ。今なんかそれ聞いてさ思ったのはさ、あの奥さんのユキが洗礼受けた時もさ、東京でこんな雪降るってぐらいめっちゃ雪降ってた時だった。
ユキナだけに。
ユキナだけに。そうです。ピンポン。素晴らしいぞ、シバさん。でもさ、シバ、こういったところのさ、誘惑っていうかさ、あの攻撃もあるなと思うのが、うん、そのネクストステップの何か決断をしようとしている、特にやっぱ先生とかさ、うんね、あのリーダーシップに前に進むっていう時も、やっぱ外部からのそういった攻撃ってさ、うん、悪からの攻撃はあるよね。
あるよね。あの自分も洗礼の時に受けた時の攻撃っていうのがやっぱりその家族が結構家族からのなんて言うんだろうなあのその反対の声というか、うん、だったりとか、まあ、自分の場合はもう洗礼を受けた事後だったんだけれども、
うんうん、
あの自分の決断だから自分であの洗礼を受ける決断をして受けて後日で洗礼受けたのみたいな感じで言われたところから何考えてんのっていうそのさやっぱりねあの親からしたら不安であったりとかさそういうところがあるがゆえの親心ではあったと思うんだけれども、
うんうん、
でそれが自分にとってはちょっとの声じゃなかったんだよね結構大きな、うん、なんていうんだろう、うんうん、批判的
な声ささやかな感じじゃないからね
そうそうそうで別にそれなんていうの自分の親に対して今自分がなんていうの文句を言ってるわけではなくてでも、うん、そういう身近な人ですら悪魔は用いて俺自身のその信仰っていうもの、うん、イエスから話そうとする攻撃をめちゃくちゃあの時仕掛けられてたなっていう、
うん
うん、でもその状況の中で自分が握りしめしたのが聖書箇所があってそれが使徒の聖書箇所だったんだけど、うん、あなたがあの信じるならあなたもあなたの家族も救われますっていう聖書箇所があって、うんうんうん、これイエスが約束してることでだからこそ今目の前で起こってることは絶対神様が起こしてることじゃないっていう確信の中でこう立って進み続けることができたっていうのが一つストーリーとしてあるんだけど、うん、
確かにでその救いのために祈り続けるってことが力になってるってことだもんね
そうね、うんうん、
素晴らしいだからかさいろんな状況の中でもあると思うし特にたーさんさ今年だったらさ恵みと真理というのがテーマの一年の中で、うん、やっぱりさ神様の真理神様の言葉神様こういうふうに考えて教えてるんだよっていうのをさあのね、うん、コネクトグループだったりさドリームチームそしてねメッセージの中で言うところでもそこに対してもちょっと気に食わないとか腑に落ちないっていう人からの攻撃もあるんじゃない、
うん、でもしかしたらあると思うね真理はもう真理として変えられないけど、うん、それを受け取るか受け取らないかは人次第だから、うん、それに対して、うん、まあそれ書いてあるけど俺それ好きじゃないとかこうじゃん、うん、世の中こういう流れなのにとかだったりさ、ね、
うん、
言ってくる人いるかもしれないけど
うんうん
肩すくめるじゃ
ないよね。手嫌いするかもしれないし、うん、特にさ2月とかはさしばそのやっぱ結婚とかセックスとかセクシャリティとかの話で、うん、結構さやっぱセンシティブなトピックかもねこの世の中的には見るかもしれないけども、うん、やっぱそこの中で真理に強く立つって時に、
うん、
でそこの真理に強く立ちながら教えるっていう時にさ、
うん、
やっぱりそこの中でいや出たよとかさそういったやっぱ、うんうん批判的な声をするときに自分たちはどういったリアクションをクリスチャンとしてするべきなのか
でもやっぱりそこはこう真理っていうものに強く立つって言っちゃえばもうそれに過ぎないのかもしれないんだけれども、
うん、
やっぱ神様が言ってることねこれがもう 100% イエスが言ってることなんだって自分が愛してるイエスキリスト自分が信じてるイエスキリストこの全てを作り起こしてくれたイエス・キリストが私たちに教えてくれてることなんだっていうその真理にやっぱり確信と自信を持つ必要があると思うんだよね、
うん、
でなんか今タスケが言ってたみたいにそれに対して批判的な声だったりとかそういうのが聞こえてくるのであれば、うん、そこに別に俺らが戦いに行くっていう感じではなくて、
うん、
そのねそれは聞くなんていうのその相手の決断というかさ、
うん、
相手の決断をすることが自分の責任ではないからこそ、
うん、
その真理を教えていく真理を伝えていくっていうところにやっぱりなんていうんだろうね確信を持ってする実践するっていうことは大切なのかなと思う、う
ん、そこになんか強く立ち続けられるように神様助けてっていうそここそね守って救ってっていう祈りがすごく大事になるなっていうふうに思うんだけどさターサナッパーさ、うん、でもヨハネの16の33にもさイエスがもともと言ってたことがやっぱりさ、うん、あのこの世には困難があるよってもともと教えてくれたもんね、
うん、いや本当そうなんか俺たち勘違いしちゃうのが全てがメルヘン全てがこうクリスチャンになったら道がもう閉ざされないみたいなね感覚を持ってしまうのはあるけど、うん、でも俺学んできたのはそれを事前に知っておくっていう、
うん、
それが来た時に驚かないっていうのも一つをこの聖書箇所から俺は学んでるっていうかさ、
うんうん
うん、来るのはじゃあ来たねっていう
もうなんか前提だよね来ますじゃあその時に あなたはどうするのってことだもんね、多分これね。
うん、ね、うわ来ちゃった、え、なんで来ると思わなかったっていう態度は多分的違いで、うん、あ、これか、これが言われてることかっていう感覚の方が多分強さを持てる一つのきっかけな、うん、ね、イエスが助けてくれてるところだなと思うね。
うん、
でなんかそこの中でさ、イエスについていく、うん、あの代償って言ったらしばあれかもしれないけどさ、やっぱイエスについていく、うん、真理についていってる。うん、ね、あのね、神様を信じてるっていうわけで、そこでやっぱさ敵対してくる力っていうのはもちろんさ悪魔がいるからこそ、うん、あるわけだからさ、それはなんかさ必然っていうかさ、しょうがない、うん、こういう戦いがあるんだっていうのを受け入れるっていうところからがまたクリスチャンとしてさ、
うん、
祈れ、そこからまた祈れるっていうきっかけにもなるのかな。
そうだね、聖書読んでみるとやっぱイエス・キリストの人生って追ってみるとさ、
うん、
ね、やっぱりそのイエス・キリスト自身もその批判であったりとか、そういうところに直面してるシーンっていっぱいあるじゃん。いいことしてるのに、うん、なんでってさまさにイエス・キリストが十字架にかけられる、これからイースターのシーズンで見ていくところになると思うんだけれどもうん、うん、そこでさえもあの町この町でいいことをしてるのに、でも宗教家たちはそれに対して批判的な目と、ね、それを持って彼を捕らえたっていうのがさ、うんうん、その十字架の、ね、道のりへの始まりだったわけだけれども、
うん、
だからイエスがやっぱそれを通ってるっていうことは俺らも
通るしね、
そう回避できないというか、うん、そしてそれが人生、人生山あり谷ありって言うけれども、
うん
うん、でもクリスチャンライフのね素晴らしいところはそこで強さとなるイエス・キリストが俺たちと共にいてくれるからこそ乗り越えられる、
うん、
だってこのヨハネの16の33も、ね、こんなんあるよって、でも勇気を持って俺はこの世を打ち負かしたっていうさ、
確かに
そのこの世を打ち負かしたイエスがあなたと共にいるっていうのが
励ましだから、そこからの自信で、この世に勝ってるからこそ自分たちにね勇気を持てるし力がくれるってことだし、なんか芝がそのなんかイエスさえもね受け入れてくれなかった人いるんだよっていうところもさ、やっぱルカの16とかも読んでみてもさ、そこの10の16かとか読んでみてもさ、あの話聞いて教えてもね聞かない人もいるかもしれないし、歓迎してくれない人もいるかもしれないし、拒む人もいるんだよっていうのもさ、そこもやっぱりさリーダーとしてターさんこのさ教えた時にみんながみんな 100% 鵜呑みをするっていうかさ受け入れてくれるわけじゃないし、あの教会に誘ったからってみんながみんな来てくれるってね快諾してくれるわけじゃないっていういい心持ちでもあるよね。
いや、本当そう思う。俺も今まで本当批判を恐れてきて生きてきたんだけど、やっぱりクリスチャンになってもこういう何かを言ってそれに批判されるの怖いなと思ったんだけど、
うんうんうん、
でもこういう聖書箇所読むとなんかこう俺が拒まれてるっていうか真理が拒まれてるだけであって、
うんうん
うん、で俺はその真理の本当の価値を築いたから、ただそれに立って、
うん、
それを提示する、それを宣言する、うん、伝えていくってことは変わらずね、あのやる強さが与えられてきたなってすごく感じてるかな、
うん、確かに。でもターさん、ただでもぶっちゃけさ、ほとんどの人がやっぱ恵みと真理っていうのはもっと聞きたいなと思ってくれてるよね。なんかもう聞くもやめてくださいっていうよりかは、結構さ、うん、もう 100% とまでは言わないけどさ、大方、うん、いろんな人がもうちょっと教えてくださいとか、それどういったことなんですかっていうさ、日本はやっぱりさ広い心を持ってるというか、オープンな心をみんなさ神様に対しても、うん、真理に対しても持ってるよね。
いや本当にそう思うね。特にどんどん今の時代が混乱してるっていうか、どんどん複雑になっていろんな状況、うん、情報が一つの事柄にも真逆の意見がこう YouTube にバンってあったりとかして答えがわからない時に、
うん
うん、本当にこの真理はこれですっていう風にね聖書から語る声に、うん、なんかこの結婚とかのシリーズの初めのねこう性に対する心理に対するみんなの姿勢を見た時にそれをすごく感じたね。やっぱみんなは答えを探してるんだなっていう、
もう飢えてるよね芝、みんながね心理をね、本当のことはどうなんだっていう、もっと人生が良くなるにはどうしたらいいんだっていう心理を求めてるよね。
そうだね、本当にいっぱいいろんな情報考え方があるからこそ、
うん、
やっぱそこに対するあの上かわきっていうのは自分も、ね、メッセージしていて一人一人の表情とリアクションを見ている中でものすごい感じて、なんかすごくやっぱ今の時代にこの真理っていうものを届けていくことで、自分がそこに自信と確信を持って届けるっていうのは、うん、本当に大切だなっていうのを感じてる。
確かにね、うん、じゃあさちょっとトピ視点を変えてさ、タワさん、じゃあリーダーとしてもし聞いてくれてる人が今リーダーだったり、うん、これからリーダーになりたいっていうところで、もし自分の周りの人がそういう困難、 誘惑攻撃に合ってる時に、なんかどういう風にここのさヨハネの16を読んでみたりとか、この主の祈りを見たりとかを通してどういう風にその人たちを励ますことができるのかな。
そうだね、もし誰か、ね、メンバーの一人が葛藤してるとしたら、うん、やっぱりこう2つのことを話す必要あるよね。やっぱ真理だよね、うん、これはこういう方向に行ってしまう、
うん、
これは間違った方向に行ってしまう、でも、うん、同時にまた恵みがあって、
うん、
神様の助けがあって、正しい決断をする力が与えられて、
うん
ね、それにイエスについていくならば確実にあのベストが待ってるよっていう、
うん、
やっぱり真理と恵みによってやっぱ寄り添うっていうか、
うんうんうん、
俺はその人のために決断はできないから、うん、やっぱりこう道を示してそのための力づけを祈るっていう、
うんうん
うん、ことを、
うん、
間違いない、やるかなって、
うん、素晴らしい。あとさ、でもさ、このやっぱ芝さ、ヨハネの16の33見てみるとさ、うん、やっぱりもう困難あるよって、うん、あるけども、あの神様一緒にいるよっていう励まし方も、だからジャーナルしようよとか、だから今祈ろうよっていうのもさ、やっぱりリーダーがそういった状況の中でなんか命いるんじゃなくて、いや神様の素晴らしさを確信して、神様ならブレイクスルーをくれるからっていう言葉をやっぱ周りの人たちにもかけていくことによって、信仰がね、うん、周りの人の信仰もね、同時に引き上がるよね。
うん、そうだね。なんかやれるよ、頑張れるよっていう、そのあなたの心から出てくる本当に励ましっていうものも、その人にとってはあの強い後押しになると思うんだけれども、でもやっぱり神様の言葉で励ましてあげるであったりとか、
うんうん、
神様の良さを思い出させてあげる、神様の守りがあるっていうことを思い出させてあげる、気づかせてあげるっていう意味で、やっぱりそういう聖書箇所をね、リーダーが提供できるようにいつも持っておく、そしてあなたが自分がその問題に直面してる時にその聖書箇所を握ってそれに立ち向かっていけるようにっていうところで、うん、やっぱブルーブックの中でもさ、励ましの聖書箇所っていうのが
あるね、
バンバンバンバン、あそことかも結構自分は困難の時に、なんていうの、いつもその行く場所っていうかさ、こ、うんうん、あ、こういう時にどういうこと神様言ってるんだろう、だからそれもすごい一つのツールとして持ってみるのをおすすめしたよね、う
ん、確かに。なんかさ、今の芝の励まし方で思ったのはさ、やっぱ前回ぐらいのさエピソードでもやったさ、モチベーションを与えるリーダーとインスピレーションを与えるリーダーの違いだなってすごくね、うんうん、ね、思ったんだけども、やっぱ田さん、こう力強さ、そのやっぱ人間でさ、強さっていうのはやっぱ身体的な強さと霊的な強さっていう2つあると思うんだけども、うん、霊的にじゃあリーダーとしてもっともっと強くなるっていうにはどういうふうにしていったらさ、強くもっとなれるのかな。
うん、そうだね、やっぱり滝の修行かなって思う。
やっぱりそこで身を引き締めてね。
特
に
冬
ね、特に冬ね、そこのやっぱシャワーもそういう感じですか、芝。その
シャワーなんて、シャワーなんて、生っちょろ、生
の芝のシャワー滝みたいなやつじゃなかったっけ。
うん、ゼロ、ゼロ度、
ゼロ度の芝、
ゼロ度の滝。
設定できん、勢いじゃなくて温度でくるんだ
った。温度なんだね、勢いかと俺
の話してるのに。
温度だったんだね。っていうのはちょっとすいません、乗っていただいて冗談ですが、やっぱりね、あの聖書の言葉なのかなってすごく思うかな、うん、なんかそこを、うん、俺本当に聖書読むだけで強められるって体験いっぱいしてるっていうかさ、
確かにね、
うん、ジャーナルもそうなんだけどね、ジャーナルもそうなんだけど、ジャーナル終わった後に、あ、ちょっと今日箴言のこの何章を読んでみようとか、
うんうん、
今知恵が欲しいからって読んでみるときやっぱなんか霊的にこう準備されるっていうか、
うん、
あるから一個やってじゃあ全部が解決するってわけじゃなくて、日々の習慣として強められる習慣になっていくの
か、確かにね、
うん、やっぱジャーナル、まず最低でもジャーナルっていうのは素晴らしいかなと思う。
確かに、うん、確かに、なんかやっぱそこが自分たち自身がリーダーね、まあ、一あの人間としてあの神様の真理にやっぱそれ、ね、ジャーナルする時に立っているっていう瞬間だと思うし、うん、その真理をやっぱ語るとかさ、その真理に生きるっていう時に芝やっぱ神様の強さっていうのが自分の中でも増し加えられていくっていう感覚は正しいよね。
いや、そうだね、やっぱそこを通っていく中で、あのどんどんどんどん自分の筋肉と一緒でさ、どんどんどんどんそこが強められていくっていうところはあるよね、うん、だから以前、うん、また自分の前に問題、ね、試練が来ても、あ、
うんうん、
これ知ってるぞっていうところになっていったりとかさ、
うんうん、
だからそれがやっぱりこう強められていくっていうプロセスだと、
うん、だから信仰もエクササイズしなきゃいけないってことだね、芝。
そうだね、信仰のエクササイズをね、本当に1日5分毎朝欠かさずやってみましょう。
でもビッグスリーってそう考えるとやっぱ信仰のエクササイズじゃない、たださん。なんかそのやっぱさ、神様から聞いて、うん、まあ、祈って力ももらうしね、うん、答えをもらうし、で許すっていうことによってさ、綺麗な健康な体の状態にしてるってことは、うん、やっぱ信仰のエクササイズだよね。
いや間違いないし、今聞いたものとかエペソ6章の信仰の盾を掲げる、そうすることで全ての悪いものが放つ全ての火やかを守られるっていうのはさ、うん、なんかその信仰をインテリアにするんじゃなくて、やっぱ掲げる必要があるから、やっぱビッグスリーはその、うん、プラクティス、うん、実践になるのかなって思うね、
うん、で確かにね、でそれをすることによってさ、芝やっぱ真理っていうのをね、に立つよく、うん、神様の言葉に強く立つことによって、やっぱり教会が強く、ね、なっていくと思うし、うん、自分のグループっていうのも強くなって、結果成長自然としていくような、うん、あの繁栄が見られるんじゃないかな。
そうだね、なんかやっぱり毎回毎回その、困難であったりとか霊的な戦いっていうものを通り、うん、真理を握り前進して強められていく時っていうのは、本当に自分のその信仰っていうものの純度がどんどんどんどん高められていくというか、なんかこう
金をね、
それそうそうそう、聖書の中にもあるんだけれども、うん、本当にそのピュアな金になっていくっていうかさ、うん、だからそれによってやっぱりどんどん強められていく人生で、それがクリスチャンの人生の、うん、なんだろうね、醍醐味って言ったら、うん、あれなのかな、そう、
四字熟語ですね、醍醐味、
醍醐味は
3ですね、
3ですね、
第五味じゃなかった、
そう、第五味
すいません、
第五味
いやでもやっぱりね、そこの中でやっぱあの最後にまとめるとすると、ね、タワさん、この攻撃はある内側でも外部からもある、でも自分たちにできるのは神様が一緒にいてくれてるからこそ、やっぱその強さのために祈ったり、その真理の上に立ち続けるっていうことが、もう究極的にはね、やり続けることが大事だよねってことだよね。
うん、そう、あとリーダーの視点で言うと、あなたが勝利したら、うん、あなたの次に来る人を助けることができるんだよね。
素晴らしい、うん、
その壁に、俺は結構壁当たった時はこの壁に穴を開けて後から通る人のトンネルにしてやるっていうふうに
ぶち破ることがです。
そうそうそう、
いやいいですね、
その人たちがぶつかなくていいようにっつって、うん、
よっ、トンネルメーカー、
そう、トンネルメーカーさせていただきます。
ドリル、ドリル、
ドリル
でもなんかすごくそこは大事だなと思うの、やっぱ日本のね、日本人として自分たちがやっぱ強く立ち上がり、うん、あの前進することによって、まあ、自分たちの世代もそうだけど、しばこの周りの世代、自分たちの子供の世代だったり、子供の子供の世代に対してさ、うん、やっぱ道を自分たちが切り開いてあげる、誰かがやんなきゃいけないからこそ、うん、ここをね、自分たちがあの大変なことかもしれないよね、そのドリルするときは。でも、うん、そこだからこそね、芝祈って神様からの力をもらってやるってことが大事だね。
大事ですね。自分が教会を開拓するって決断して、リーダーシップを任された時にロドさんが俺に言ってくれた一言があって、
うん、
そう、すげえかっこいいなと思ったんだけど、芝、うん、がこれから通る道は俺がもう通ってきたから、何かあったら何でも相談してくれって一言言われたのがあって、う
ん、なんでもっとケアしないのさ、初めて聞いたかもしれない
確かに俺も初めて聞いたかも
俺でもそれがあって本当に、あ、俺大丈夫だっていう確信を持ってた。なんかもう通ってくれてる人がいるから、
ドリルされてる人だ
もん。そう、ドリルされたの。でも試練は通るぞって言われたんでね。
まあまあ、うんうん、
そう、だから本当にね、それですね、次世代への本当に道を作っていく俺たちは。
いや、もっとシェアした方がいいと思う、その言葉。
確かに
多分ね、もっとシェアした方がいいこといっぱいあるね、俺ね。
サザミのノートいっぱいあるんだけどね。サザミの
ノートサザミなんかどころじゃないね
いい言葉ノート作ってくださいいいですね。ね、てなことでですね、今日はこんな感じで終わりたいと思いますので、今日もみんなと一緒に大きい波が乗れたのかなと思うので、いろいろな波を、うん、この国に、この世界にいい波を起こしていきましょうってことで、いいねボタンや高評価またはチャンネル登録をお願いしますってことで、次回のエピソードで会いましょう。またね、
バイバイ。
はい、じゃあお待ちかねの芝生ノートにいっぱい書いてるサザナミコーナーでーす、もう他のことは言わないけど、サザナミのことは言わせてくれ、ミスター堀内さん。
あ、素晴らしい、いい風吹いてますよ今日。
ん、今日いい風ですね、タワさんね、
うん、今日いい風です、
うん、 追い風です、ね、
観測されてます、
いい風ってる、ね、さっき自分もアプリで見たらいい波が、ね、立ってるってことだったので、
はい、あちょっと今日はちょっと耳を澄ませてみようか、
期待していきましょう、はい、いいさざ波が立ってるっていう感じ
で、そうですね、
あの自分の大学の時の話なんですが、
はい、
自分9月卒業なんですね大学、
おお意外
で、その同級生がもう卒業しちゃってからの卒業だったから、
あ留学とか行ってましたもんね、
そうそうそうそう、自分の卒業式本当にね 4,5 人の卒業生がまあ行動というか、
うんうん、
ホールに集まってあの卒業証書をもらうっていう、
うーん
でまあ5人ぐらいの学生とまあ保護者の人たちがちらほらと、結構大きいホールだったからすごく点々点とこう、うんうん、人が座っている感じで、こう順番に呼ばれていって、で堀内芝って呼ばれて、はいっつってこう立ち上がって、でそのステージに上がって、ありがとうございますって言って、お世話になりました、卒業証書をもらって、でパッて振り返ったよね、
うん、
したらまあ俺のお母さん来てくれてたんだけど、
うん、
そう、その俺の、保護者というかですね、俺の席に座っててくれたのが俺のお母さんと、あとあの皆さんご存知、僕のユース牧師ルイス・ライスがそこに座ってたという、その絵がすごく面白かったっていう話ですね。
あーなるほどね、
まあいるかいって感じで、ね、おかんとルイスっていう、
はいはいはい、
まああのちょっとこうなんていうの、距離を空けての座ってたんだけど、自分のゲストはお母さんとルイスだったっていう、本当にあのルイス卒業式の日でありがとう、
いや、ね、素敵だな、
素敵だ、たんさん今何さざ波ですかね、
おやっぱこう卒業の喜びの涙一粒です、
涙一粒いただきました。ということで皆さん、次回のさざ波も楽しみにしていてください。また来週会いましょう。またね、
またね。